ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs な元局アナ二宮智子です。
はい、今月から家のローン地獄に入ります。坂井です。
はい、人材ゼミの T シャツに合わせてコーラを仕込みました村上です。よろしくお願いします。では、
なんで地獄なのさ、ローンが。
え、
楽しみじゃないの？せっせっせっせ。
でもあれだよね、冷静に借りるとマンション借り取るよりも安いもんね。
あ、そうなの？あ、日々の家賃よりってこと？
そうそう、
だからこの持ち家派とローン派って、うん、あ、ローンじゃないや、うん、賃貸派って昔から議論があるじゃん。
うん、うん、
で、個人的には買うのが好きなタイプで、
うん、
ただ今はこの経営者やってると会社の社宅扱いにして家を借りた方が節税になるので、なんか持ってるのもったいないなと思って買わない予定なんですけど、持ってた時期もあるので家を、本当は買っちゃった方が、
うん、
死んだらチャラじゃないですか。だって保険強制的に入らせるから
そうですね。
でも賃貸って死んじゃうと、
うん、
家族、残った家族とかね、誰かは払い、自分以外のもしいるとしたら払い続けなくちゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
それの怖さはありますよね。
うん、
はい、あとはただ賃貸だと
20%
だから最悪4畳の4万円に引っ越せるじゃないですか。
うん、それは確かにそう。
中途半端にローンだと今度死なないで中途半端な時ってあるじゃないですか、就業不可能な時。
うん、
その時にローン組んでた額は変わらないので、
うん、
そこの怖さをどっちを選ぶかっていう話かなと思ってて、
うんうんうん、
最近あれなんですよ、就業不可になったらローンを払わなくていいっていう保険もあるんですよ。
うん、
なるほどね、
うん、
でもローン、あの保険代が高くなるってこと？
ちょっとそうですね。
なるほどな。でも怖いよね、そのね、ローンね、まあ、家のローンはね、借金じゃないってよく言いますけど、
うん、うん、こうなんかすごいやっぱ元に戻りますけど、このローンの話と
中年感すごい
そろそろハゲの話と薬の話みたいになりそうな気がする。
そして病院通ってるとかそういう話になってくるんでしょ。
膝が痛くてとかね、
うん、
いい感じですね。こういうもんなんでしょうね。
いや、
うん、あるよ。まあでも持ち家だとほら老朽化してくるじゃない。
うん、
でなんかあの払い続けつつでも家をメンテナンスする費用もかかってくるだとか、そこになんかお子さんがいる人の場合だと教育みたいなところでお金がかかったりだとか、うん、親御さんがまあ高齢になってらっしゃると介護の費用がかさんだりだとか、なんかね、うん、生きるってお金かかるね。
ね、維持費がすごいね。
そう、空気吸ってるだけ
で、ね、人生を維持するお金大変だと思う。
いやでも例えば、うんうん、二宮さん収入上がったって言ってるじゃないですか。
はい、なんだその言い方、ね、はい、
変な話ですけど生活水準上がったとかあります？うんうん、まず
あんまりそこ変わんないかもしれない。
でもなんとなくお金ってなくなってません？
うん、
どこに飛んでったんだろうっていつも思ってて、
うんうんうん、
そう、あれサラリーマンの時よりも私上がってるんですけど、その差分貯めとけばすごいことになってるはずなのに、
うん、
その差分どこに吸収されてんだろうと思ってて、いやもちろんね、多少は水準は上がってると思うんですけど、なんかその七不思議がつい最近感じたばっかりですね。うんうんうん、
なんかでも人付き合いが変わると行くお店の単価が変わったりするとかそういうことじゃない？
いや、まあそう、うん、確かに。なるほどね。
うん、なんか
洋服とか高いの買ってるわけじゃないですよね。
まあまあ投資額も増えたのは増えましたけど、何使ってんだろうなって思って。
お小遣い帳つけてみたら？
いや怖くてつけられない
っていうか見つかった時にまずいつけ方になっちゃうんじゃないの？
だから証拠は残さない
そろそろこの辺もカットになるかもしれない
ですそうそうなるかもしれないそうそうそうそうそう。でもね、何になくなってるのかなと思うし、となってくるとね、さっきの45歳もあればその副業の話とかも我々専門 分野的な話になるじゃないですか、実際に安かりもするし、
うんうんうんうん、
そうそうそう、なのでそのね、副業とかも興味がある人いっぱいいるし、まあ、企業でも個人事業主でももちろんいいと思うんですけど、やっぱ稼ぐって難しいなと思ってて、
うんうんうん、
これ副業の話ちょっとお聞きしたいんですけど、村上さんってあれですよね、はい、なんかこの制度という意味では、
うん、
まあ、名前はよく聞くけど実際にできるようになってるとかって どんなもんなんですかね、
基本的には会社を許可する、まあ、会社の就業規則次第で、
そうですよね、
副業化にしてる会社が増えてきたのは事実、
うん
うん、
ただ私就業規則書いちゃう、まあ、お客さんの書いてる人間としてあるあるは会社の許可の場合なんですよ、
うんうん、許可制よね、
なので基本的には許可が下りない、
うん、あ、下りないケース多い？
下りない、
うん、
で例えば下りるケースって、うんうん、例えばパネラーとしてどっかに登壇しますとか、
うん、
なんかちょっと尖ってるというか、うん、会社に利があるとか、うん、その所属してる、うん、何かすごいとかそういう場合の許可は出やすいけども、
うん、
じゃあコンビニでバイトしますとか、
うんうん、
なんか裏でなんか人の紹介やってますとか、
うん、
っていうのは基本紹介が、
うん、
まあ、許可が下りなくて、
うん、
実態としては法律っていうか会社の規則的、規則的には OK になってるけども、
うんうんうん、
なんだかんだできてなくて やれてない人たちが多い、
うんうん、どうしてもね、本業の時間中使っちゃう人って出てきちゃうし、メンタルヘルス発症した場合に労働時間が長い方にどうしてもね、うん、注目が集まってしまうのでっていうのもあるよね。
なので日本の法律はやっぱり時間給でできてるので、
うん
うん、手ではないので、どうしてもやっぱ経営者的にも自分の8時間とかを超えてしまうととか思ってると、やっぱり出にくい文化はあるなと思ってるし、
うん、
で今度は今度こそこそやるわけじゃないですか、個人で、
うん、
で今度は今度税金の問題が出てきて、
うんうんうん、
年間雑所得の20万ぐらいの中で収まる人も多くなってきてますと、
うん
うんうん、なので単発で5万でやったりとか、
うん、
イメージとしてあれですよね、だから2つ正社員でやるってわけにはいかないじゃないですか、
うんうんうん、
労働時間の問題があるんで、
もちろん、はい、
なんで1個正社員で持ちつつ業務委託で副業するっていうケースが、
う
ん、まあ、やるならばそっちの方が多いってことですよね。
そうですね、雇用主の下に入るっていうのは法律上ね、8時間超えたら2社目でも割り増しになっちゃうので、
うんうん
うん、そうすると 2社目は業務委託とか個人事業主ってことですよね、うん、なるなら OK だなとは思ってますけど、でも基本的には許可制にしてる会社さんがほとんどですね。なのでパラレルワークとかなんかね、
うん、
こんだけ安倍さんの元首相の元か、はい、首相から始まったこの時代もなんだかんだ結局フリーランスは増えたと思ってるんですけど、
うんうん、
一番母数が多いこの会社員サラリーマンたちが副業できてるかって言われるというとちょっと違うかなと思ってて、
うん、
まあそもそもあれですよね、なんで副業をやる必要があるのか論みたいなのもね、もしかしたらあるのかもしれないですよね、
うん、
なので大きな括りで国から見れば労働者人口が少なくなっていくから、うんっていう話もあれば、うん、今度個人単位で見てみると生きていけないからやってる人もいれば、
うん、
興味本位でやる人もいるし、ね、1日500円のランチ代が800円になるだけでもやっぱ嬉しいなんで、
うん、
そういう人もいるし、やっぱりお小遣い制のお父さんたちはお母さんに内緒のお小遣いが欲しい人もいるし、うん、ね、ちょっといい自転車車に乗りたいっていう人もいるし、いろんな同期形成があるとは思ってますけども、
うん
うん、でもやっぱり
だから会社からするとあれですよね、そんなに8時間こっちで負荷をね他のとこにやるんだったらちゃんとうちので専念して頑張れよって思うけども、うん、ちょっと景況感悪くなると、
うん、
もういらねえよってなる可能性もあるし、
自分で何とかするんだよってね、
うん、
だってこれ自分が経営者でお給料払ってて、うん、副業 OK しますかって話なんですよ、
ね、
で、うん、OK は多分すると思うんですよ、時代的に、
うん、
でもどっか引っかかりません、 これが完全成果報酬の社員だったら OK なんですよ。
うん、
固定費を20万でも30万でも払ってると、いやいやいやいやみたいな、
うん、
はい、その動きこっちの給料で払ってるんだから動けよって、やっぱどっか引っかかっちゃうんじゃないかなと思っちゃうんですよね、
うん、
はい、
なんかちょっと違うかもしれない、片手間感みたいなのね、なんか思っちゃうかもしれないですね。
それってなんかでも忠誠を誓うことが良しとされるみたいなの根底にない？なんか固定費を払ってやってるんだからコミットしろっていうのは、そのなんだろうな、うん、この時間会社にいることが良しとされる、是とされる、それもそもそれが仕事だとか、なんかこの金額払ってるんだから忠誠を誓えみたいな感じに聞こえるんだけど、
そう、これはジョブディスクリプションとかの世界になるんですかね。
ね、
なんかね、アウトプット次第とかいう発想じゃないですもんね。
そうだから、
いや、なんかそうだから、テレワークしない社員の方がなんかこう俺は評価するぞみたいな方に一回会ったことがあって、
うん、
ゾッとしたよ、
うん、いっぱいいるよこの時代、この2年間
なんか。でもさ、台風の中さ、あのとにかく出社して午後4時とかに来てそれが評価されるってクレイジーだなって思うい
や、あの冷静に見るとその通りで、
うん、その通りだね。
今度その経営者から見ると、まあ、価値観の話だけども、やっぱり自分が好きとか自分の会社が好きっていうレッテルが安心するっていう意見があって、
好きを高速で証明させようとしちゃダメ。
そう、あのね、これね、どっちの意見も俺は分かるタイプで、そうそうそう。でもちろんね、このテレワークなんてって言ってるこの1年半のコロナの期間で。テレワークは評価しないっていう経営者のもとに、いやいやいやって言ってきたし、はい、いろんな感じで評価制度とか賃金とか作ってきましたけども、でも気持ちは分かるなと思っていう部分もやっぱりあって、でこれがね、古いって思う反面、古い人が経営者やってるんですよ、一般的に。だから面倒くさいんでしょって話。だからその許可制に時代の流れに合わせて OK にするけど、古いから忠誠心使ってほしいからロイヤリティが欲しいから許可制にしちゃうわけじゃん。
なんかいろんなものが固定であることが評価されるっていうような気がしてきて、なんか10月29日で終わった朝ドラを私は毎朝見てたんだけど、はい、そこに描かれた ある2人のカップルの形として、同じとこに住んでいなくってもつながってるみたいな書き方があったわけ、うん、でもこれがやっぱりなかなか週末婚とか事実婚とかいろんなこうつながりの形が出てきているにもかかわらず、結婚、まあ、結婚というか2人が結ばれるといえば結婚といえば入籍といえば名字を変えるといえば同居といえばみたいな、なんか固定されることっていうのが、うん、携帯である、それがなんか通常であるっていうのがあらゆる面ですごくガチガチな気がしてて、で会社員というのはオフィスがあってそこに出勤し9時から18時まで座っていることみたいなこととか、なんかうちの会社の一員として会社に忠誠を誓うことみたいな、なんかそこを縛らないと不安になっちゃうのみたいなの思いますけどね。
なるんです。
なんか分かりやすいんじゃないですかね、そっちの方がね。
そうなんですよ、
そのぐらいで安心する人たちが足元救われるんじゃないの。
なんかやっぱり仕事の中身が何かな、成果って結果って何ですかって聞かれたら、
うん、
今もよく言うじゃないですか、結果出してくれたらいいよ別にとかっていう世界観って、
うんうん、
結果を出すってどういうアウトプットを出したら結果を出すことになるんだろうみたいなのが、うん、なかなか定義しづらい職種が結構多かったりするかな。
そこの結果っていうことを真面目に考え続けなかった結果、いればいいになって経済が低迷してじゃないの。
まあ、それはそうかもしれないね。
だからね、成果主義の考え方とか、先ほどの年齢級の話とか、うん、財政級とか、うんうん、特に年齢級財政級はなくなってきてる時代っていうのは、成果によってる時代でもあれば、逆にこの人の例えばいいねから始まったこの何でしたっけ、そういったのも逆に横のつながりとか安心感とか承認欲求とか、でマズローの5段階欲求でいうとその帰属所属っていうところに入ると思ってて、やっぱそういったところがお互いにあるっていうのも逆にあるし、成果だけ出してればね、お互いいいってわけじゃない 部分も
あると。うん、そう、なんか成果というものを考えないようにするための仕組みにも見えるけどな。
うん、まあまああるよ、難しいよね。
うん、なんか
逆に上の人もそれを追求されると答えが困っちゃうから
多分ね、この年収に見合う成果をあなたはどのぐらい出してるんですかっていうのに答えられる役員さんもどのぐらいいるのかなっていうね。
うん、そんな何事も明確にできねえからファジーな部分もあるんだよっていう話になって
うんうん、うん、俺がいるから待ってんだよみたいな
方、そう、いや、なんか結構根性論に落ちる。
だって新卒のお給料だって20万とかさ、うんうん、なるじゃん。そもそも20万って何よ、うん、どっから来てんのよって話じゃん。
支援
も生み出さないのに、
うんうんうん、
もちろん最低賃金っていうのがあって、
うんうんうん、
そこからね160時間なら100時給に160かけたのが最低賃金っていうのはもちろんあるけども、といえども、ね、例えば今東京だとね1041円だっけってなってるけど、そういったものに対してのあるけども、そもそもお給料ってどうやって20万なの30万なの100万なのって話じゃん。
物価が変わるときになんで見直さないんだろうなとは思う。
いやー、みんな
給料
じゃない、
うん、
お給料でしょ。
物価が上がるとでも給料も上がってくるっていうことにはなるんだろうけどね、本来はね。
なんかこの前タバコを吸っている方を久しぶりに見て、今一箱いくらなのって聞いたときに、うん、私が知ってた値段よりだいぶ上がってて 1.5 倍ぐらいになってて、
540円ぐらいだっけ、
なんかそのぐらいで、初任給と変わんない、初任給はそんなに変わんないのにあの時代とって気づいた時に、なんか、まあ、タバコはね特にね価格が上がってるものではあるけど、わーって思っちゃって。
な、少年ジャンプとかなんか分かりやすいんじゃない。
わかんない、買ったことない。
僕は160円とか150
円、ね、160円170円で育ったのよ、うん、
あんな分厚い漫画が。
そう、
うん、
今いくらなんだろう少年ジャンプ。
少年ジャンプいくらなんだろうね。
300円ぐらいで売ってんじゃないですか。どうなんだろう。
でもなんか雑誌は薄くはなってるよね、少年ジャンプ価格、うん、
これはよく言うね、まあ、
少年ジャンプ何読んでた、何やってた。
ボール、あ、ね、小学校の時は気まぐれオレンジロード、
金渋い、
あれジャンプだったんだ。
あられちゃん、
あ、ジャンプだったんだ。
そう。で、アラルちゃんが終わったら、ドラゴンボールが始まって、ドリアマーケットが。
なんか、2018年の記事で280円ってなってる。うん、あ、じゃあ、倍、ん？いくらって言ってたっけ？
へぇー。160円とか170円だと思
う。倍近いの。
うん、280円になっているのだという記事を見つけました。ちょっとジャンプピンとこない。
の方には正式な金額を付
け加えたいと思います。
ポ、まあ、ッドキャストだとね、この会話だけになっちゃいますけど。
でも
確かにね、給料を初任給をもらったのが二十何年前で、
うん、
物価関係ないなとは思ってるし。
いや、そうなのよ。なんかメンター入ってる会社の子たちの給与を見たときに、うん、あれって新卒の給与が私の時と変わらなくないかって思って。
これ今まさにそれ問題になってるんですよね、看護婦に抜かれたとかっていうのがね、
うん、なんかこの間 iPhone13 にしたんですけど、
うん、その時
に、その時に買った時にどっかの記事になんかあの iPhone のこの金額が給料の何割占めるかっていう話で、
うん、
はい、なんか日本は 60% みたいな風に言われてて、わかんないですね、どっかの記事ですよ、何を、多分手取りなのか分かんないですけど、で、日本ぐらいで先進国でそんな割合占めてるの。iPhone の値段が上がってったのに、みんな給料上がってってるのに、他の主要局、
うんうんうん、
iPhone の値段と全く関係なくて、ずっと同じ日本の給料水準があるので、比率が変わってったっていう記事を読んでて、たまたま、
うん、
まあ、今の話ですよね、やっぱ日本変わってないんだろうなっていうところがあるなとは思ってて、うん、初任給ね、
これなんでなんでしょうね。
でしょ、
ま、で働く真面目に
働くマインドも変わってないんだよ。いや、
そうそうそう、
だからその時から初任給も変わってないし、お仕事とは会社に行くことだとか、なんか同じ会社で働く方が、まあ、ちょっとは変わってきたとはいえ、 なんかこうね、例えば30歳ぐらいで10社転職っていうのが高く評価されてるっていうのは感じないし、うん、
本来はね、こう経済合理性というか高いところに行くように動くんでしょうけどね、終身雇用ベースだとずっと残っちゃってるから、うん、あんまりそういうのが働かないのかもしれないですね。
それでなんかさ、せっかくずっといる会社の文句言ってたりとかもさ、すごくもったいない気がしてて、うん、なんか入籍しただけで安心して不倫天国みたいな、なんかそんなテンションにも感じて、なんか本来の目的は何とか、なんか何のためにそことつながりを持ったんだって、会社にしても人にしても、
うん、
みたいなのがなんかこう不思議だなと思うのよね。
確かに
難しく考えちゃうとね、
本当はいい条件のところとかにね、こう移っていくと低い給与しか出さないところは淘汰されるみたいな感じになるんでしょうけどね。
でもね、例えば海外と違うのは転職が今や当たり前ですけど、そうは言っても、うん、ね、海外と言っても比べても全然違うし、やっぱり新卒の文化があるとか言われてるから、うん、ちょっと日本は海外と違うよねっていうのもあるし、最近ね、あのロイヤルファミリーの結婚でニューヨークに家賃がとか出まくってましたけど、すごい年収だなと思いながらも、すごい家賃だなと思ってて、
確かにニューヨークはね
変わらないんだろうなと思いながらも、どっちが幸せ、ね、日本と違うなと思いながらも結局比率一緒だなと思いながらも、もちろん日本もね、東京と宮崎だと物価も家賃も違うし、
家賃今どのぐらいなんだろう、
宮崎、
宮崎も東京も家賃、まあ東京もね23区さまざまでしょうけど、
まあいろいろね、
いやもう
なんか一個思うのは、ね、日本の企業って値上げするのに臆病なところは結構強いですよね。
確かに、
あ、だからね、あの商品の量を減らしたりとかね、値段一緒でね、
うん、
なんか随分少ないなみたいなお菓子いっぱいありますしね、
でもこの2、3ヶ
月、ね、値上げしないとね、うん、
誰かが上げるとみんな便乗するじゃん、
うん、
バターが上がったとか、
うん、
始まるとガソリンが上がるとね、うん、みんなバタバタバタと値上げしました値上げしましたってニュースが、はい、
あ、なんかガソリンも値上げしてたなって思った、そうい
えばすごい今高くなってて、
ね、
これはまあ原油自体がね高くなっちゃって、ね、なんかアメリカとかだとなんかサービスの 金額上げるとなんかそれを、うん、なんだ、あの従業員の給与を上げるために金額上げますって言ったらみんな理解してくれるっていうね、うんうん、消費者自体も。
だから原油の価格が上がったからガソリン上がったのはしょうがないって考える脳があるのに、人々を雇用するためのコストが上がるんだっていうことをしょうがないって受け止めないのかな。
そうなんですよ、
日本はね、
最低賃金も上がってるのに、
うん、
牛丼値上げして怒るんですよ。
なんで？
でもね、今日か昨日か、ね、吉野家だけどっかが牛丼値上げするって発表がありましたけど、でも怒る、多分怒るんですよ。
誰が？
確かに、誰だろう。嫌な、ね、誰なんだろうね。ビビってるだけ、うん、もしかして。
なんかね、やっぱ牛丼が上がったみたいになっちゃいますよね、世の中全般の雰囲気がね。
うん、
実は誰も怒ってないのかもしれないですね。
今、いい質問かもしれないです。うん、確かに。
なんかね、世間が世の中がっていうときは、
大体誰も言ってない。
実態がないと思ってて。
そうかもしれない。
上げちゃえばいいのか。
うん。
何のも
本当はね、金額を上げると、やっぱり価値も上げるみたいな感じになっていくと、こうもっといいものがみたいななっていくんでしょうけどね、うん、本当はね。
価値、
うん。
仕事のアウトプットが定義できていない中、価値を上げるとは。
なんかもっといいものを作ろうとかってなるんでしょうね。
いいもの、
製品とかねっていうとなるとこ、だからもっと高くしようとかね、
生きるだけでお金かかるってさっきね話したじゃない、みんなで、
うんうん、
なんで上がるっていうことはそれに伴う見返りっていうのが染みついてるんだろう。
だから何かが上がるから上がる、あの売上が上がるってことです。あ、金額上がるってことですもんね。
でもさ、年齢が上がると、年齢が上がると二十歳の時とは同じようにいかないわけでしょ。健康維持にお金がかかるわけでしょ、
うん、
人々を雇用し続けるっていうこと自体がお金がかかることなんだから、お金が上がるんだったら何かそれ上がった分の何かバリューも上げるべきだって、なんか逆な気がしない、
うん、 でも払う方からしてみると、現金は有限だから。
でも例えば去年1万円でやってくれたんで、今年も1万円でお願いしますって、物価上がってんのにって不思議じゃない？
それ物価が上がっていたらそうなるかもしれないね。いわゆるインフレ状態だとするとね。
上がってなかったら価格維持っていうのが正なのか？維持するっていうこと自体がコストがかかるわけだから、今年もやってもらうなら1万1000円でって上乗せするっていうのが、なんかメンタル的には正常な気がするんだけど。
でも確かにその通りなんだけど、1万円でやってもらった成果っていうかもあるじゃん。
それはさ、1万円最初に払ったから1万円の価値はこうであるってなんか勝手に決めたってことじゃない？その人をまあ、なんていうのかな、その分ホールドするっていうこと自体にかかった費用って考えたら、それ上がってくのって自然じゃない？
でもその1万円、
そのやっぱり状況があってあれですよね、世の中のインフレがこうなってたら金額上がるのは全然違和感ないんですけど、当然給料も上がってるし、原価も上がるから、金額上がるっていうのはやむを得ないなと思うんですけど、デフレっぽくなった時に、なんか上がってしまうと金額がね、なんでこんな状況の中で上がるんだってなっちゃうかもしれないですね。
誰が？
買う側が、
雇う側が。
そうそうだ、1円の価値も変わってるわけの中なので、
雇われる側の方が雇う側より圧倒的に多いのに、なんで雇う側の理屈で動いてんだろう。
あ、雇う側っていうか、ね、買う側の理屈で動くじゃないですかね。
あ、商品の値上げとかの話ってこと、さっきの。
そうそうそう、
なるほど。
商品こっちだって手取りもどんどん減るわけだからね、金額上げられても困っちゃいますよね、多分ね。
手取りをだから上げた方がいいよね。その時に、いや、なんか、物の値段が下がってるんだから給与も下がるんだよって、なんでそれがこう、なんだろうな、ニコイチになってんだろうな。
これも経済合理性ってそういうもんじゃないですか。入山先生の世界に入ってくるかもしれない。需給のバランスってやつですね。
合理的なんだろうか。
まあでも結局契約じゃないですけど、1万円でこれやってっていう、お互いの納得感からスタートし、それが基準値になり、はい、でそれが物価が上がってようと下がってようと、そのアウトプットを求めてまた発注したときに、仕事量が基準値ができちゃってるので、その仕事量って1万円だよねっていう話になってくんじゃないかなと思ってて、
それは競合とのね、競合とのバランスもありますよね。
あとは
ね、需要と供給でいくとね、
それを5000円でやりますっていう人も出るかもしれないし、他の人たちがみんな1万5000円でやってる人があれば、1万5000円っていう、その全くその物価とは関係ない需要と供給のバランスの市場の価値がまた働くっていう感じになると、そもそも一番最初のその1万円で受けた仕事が基準値になっちゃってる。
だから結局アウトプットの質を見直してないってことだよね。前例でこうだったからこうだよねっていうのを続けた結果、下がっていくっていう方向性しか進めてないってことだよね。基本ね、下げた方が発注を奪えるってことは、価格っていうところしか発注側は基準を持ってないってことじゃない？
そうでもないかもしれないですね。まあ、金額と内容とと見て僕らも買うわけなんで、
なんかその内容のっていうところの議論っていうのが、アウトプットの質だったり仕事の成果とは何かっていうことだったり、そこからまあ給与っていうのが出てくる中で、なんかそこを毎度毎度会社なりがこうきちんと、我が社が求めるアウトプットとはこうである、質とはこうである、仕事とはこうであるっていうのを考えて動いている会社ばかりには思えないのですね。
まあそれがいわゆるジョブディスクリプションの世界って話になってくるんでしょうね。ジョブディ決まってるところの方が少ないっていうのがジャパンの性質があると言われてる
んですか。もう嫌がるよね、経営者さんそれやるの。やっぱね、その一番最初の方に出てたロイヤリティとか意識とかって大好きだから、日本は。
実体のないものでごまかしてるだけなんじゃない？
な難しいところ結構よしよしあるなと思うのが、
うん、
なんかこう、うん、とはいえ臨機応変に動いてよっていうところはいいところだったりするわけで、
とはいえ臨機応変に動いて
よ、あなたの仕事はこれですよってガチッと決めたけども、うん、じゃあ逆に言うとそれをやり終わったら帰っていいかっていうとそうでもないぞっていうふうにも求めがちなとこないですか、
ね、うんうんうんうん、
日本はね逆に
同じ部署で私の仕事は、まあ、例えば給与計算なんで、これ終わったんで帰りますって、こっちの企画の人が残って頑張ってるのに手伝わないのみたいな感じってこと？
そう。
なんかでもじゃあ早く終わった時に早く返してもらえるのかって言ったら、なんかそこは定時までみたいなところない？
まあそのルール決めちゃってるから。まあ、
そういう契約ですからね。
だってそこは定時ってルールなのに、なんか同じ部署なんだから助け合えようっていうところはこう精神論っていうのが不思議じゃない？じゃあ決めればって思うのよね。でそれをそんな何でもかんでも細かく決められることばかりじゃないさとか、絆とかつながりとかっていうのでごまかし続けて全員が全員苦しくなってるような気がするのよね。
よしあしなんですよね。本当だからそれをできてるところの方が実は伸びたりもすることもありますもんね。
そうなの？伸びてんの？
伸びてるいっぱいあるよ。
これは大多数なの？
もうベンチャーとか特にそうじゃないですかね。
ああ、それを伸びてるっていうふうに。
フェーズでいくとね、なんかもう一個じゃ決めもう全部やってねっていう世界観だから。
そうね。みんなで全部やるみたいな。
ある程度ね、こう大きくなってくるとこう役割分担ってしやすいのかもしれないですけど。
そうね。規模の原理が働くのもあるし。
だったら大企業の方が少ないんだからもっと活性化してるはずじゃない？国全体が。なんでそうなってないんだ？
でもいい話だねこれ。
なんか一説ね、もし見方によってはあまり合理的にこうディスクリプション分けすぎるとうまくいかないっていうのもあるのかもしれないですね、逆にね。
なんか分けて結局そこを例えばあの派遣の範囲を広げて、あの限られた年数だけでうまいことこう使い回していったっていうような財があるわけじゃない、なんかジョブディスクリプションの考え方捉え方自体もなんか違うのかもしれないな。
まあそれもあるかもしれないね、
うん、
あと調整コストすごく多くなりますよね、そういうのってね、役割分担すごいしすぎると途中のこうコミュニケーションのコストがすごいかかってくるから、ような気がしますよね。そんな話聞いてないですけど私みたいになってくるから、
まるっとやってよっていう時にはあなたの役割はこれですよよりも給与が圧倒的に高いのかしら。なんかそこもそんなことない気がするんだよね。
そんなことはない。
うん。
お願いベースになって。
コミコミでこの値段ですっていうふうにそれこそ決めてるならともかく、逆に業務が決まってる人の方が市場では高く取引されてません？
そう、あの平均値よりも一個だけ高い方が市場価値は高くなるので、金額給料的にはね。
となるとやっぱりみんなでやっていくのが仕事なんだからとか、全部を含めてこの給与だよっていうのが安く設定されてるっていうのは労働者側のハッピーを前提にした設定じゃないよね。
そうだね、企業側のハッピー
だね。企業側のハッピーだね、
結局だから人材 の人件費っていうところがもう本当コスト調整になってるってことじゃない、そこでしかコスト調整できないっていう経営能力はどうなの？
まず大きくやるのは、まあ、ビジネスモデルのもあれば、あと特にベンチャーさんは経営者のやっぱ考え方が引っ張られるので、この好き嫌いが正直出ちゃうので経営者の、ここが多分その効率というよりは好き嫌いの話っていうのは正直非生産性の部分が大きいかなと思ってる、
まあ、そしてみんなで込み込みで頑張るっていう割には経営者の取り分がやたら多くない？なんでみんなでだったら一緒でよくない？
いいね。
なんであんなに取り分違うの？
これね、これは経営者に会ってみると、ここまで成長してきたこの貢献給みたいなイメージで話す人が多い。苦労してきたんだからだってみたいな。
そうなんだけど桁違うじゃない、オーナーと雇われてるところって。一緒に会社を大きくしてきたメンバーの割には差額が、このぐらいの差額は妥当だよなって説明を全員ができる状態とは思えないんだよね。
まあ、説明とかいらないんじゃないですかね。この契約でやっては、うん、はい、やりますかやりませんかの世界だから。
そうそう、自分の経営者がいくらだろう関係なく、うん、あなたの価値観と 僕の価値観の合う金額っていうのを結んだだけなので、
うん、そうじゃなくてみんなで頑張るんだ、これが仕事なんだ、そうやってうちの会社は成長していくぞっていう、まあストーリーというか、そのさ、うん、あのレールを作ってみんなを乗せていった人が、うん、なんかみんなっていう言葉に値するぐらいの当分されたお金を払わないのはなんで？
払わないのはってこと？
なんか自分がとにかく一人めっちゃ多く取ってる、うん、ベンチャー系の経営者が多いのはなんで？みんなで一緒に乗り切っていくだったら
いっぱい欲しいからじゃないですかね、経営者としてはね。
ことがさ、なんかさ、さっきのみんな乗り切っていくとか、ここまでが仕事だっていうのはさ、割と自分に都合のいい理屈ってことじゃない、理屈にもなってない。
それはそうだと思いますね。だから別に僕はみんな平等って言ってますから、うん、あの社長と金額が違うんで嫌ですって言うだったらやるときがいいって話ですね。
うん、なんか同じじゃなくてもいいけど、うん、ゼロだいぶ違いますよねみたいな会社も結構多いと思うのよね。
そうね、だからまあそれはそれで嫌だったらそこに入らないってことでしょうね。
でも基本的にはそうは言っときながら市場と合わせるじゃん、金額。
そう、そういうことですよね。
例えばすごい稼ぐ、なんかそこが不思議だよね。
ね、例えばエンジニアでとか何でもいいけど、
基本はだって給与も受給ですからね。
うん、なんかみんなで一緒にやっていく込み込みの仕事のスタイルの会社の方がずっと伸びてるよってさっき言ったけど、じゃあそこの新卒初任給100万かっていうところを私は知らないのね。
それをね、市場に合わせてるもんね。
そう、そこは市場に合わせるんだっていう、うん、なんか都合のいい時には多数派の論理になってて、だってこういうものなんでってなってるっていうのがなんかね、違和感というか、
まあ、
からの45歳くらい。だからそう、そういうものっていうふうになんか納得する人の方が多いのは不思議だなと思って、
うん、
なるほどね。
納得できないからこうなってるんでしょうね、今ね。
はい、
一旦切ります。僕らはね、転職したりとかしてね、
一旦切ります、
う
ん、
はい、ということで、
はい、全部つなげちゃうので、
はい、
はい、一回切ります。
はい。